それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、先日は北海道で地震があり、その前には台風が吹き荒れて関西地方を中心として多くの被害が出ました。また7月には西日本土砂災害、そして6月には大阪地震と、日本はたくさんの災害に遭われ、そして多くの被災者が出ています。どうかその被災者一人一人のことを思いますと、とても悲しくなりますけれども、どうかその一人一人を助けていただき、必要なものが与えられますように、また慰めの御手が、差し伸べられますようにお願いいたします。これからマルコ2章を一緒に分かち合いますけれども、どうか私たちにあなたの御心が示されますように、そして今日から始まる1週間、私たちがどのように歩んでいったらいいのかをお示してくださいますよう、神様お願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先ほど司会者にマルコによる福音書2章1節から12節までを読んでいただきました。1節に、数日後イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったのでとあります。ここでカファルナウムの家とは一体どんな家なのか正確には分かりません。もしかしたら弟子のシモン・ペトロの家だったのかもしれません。いずれにせよイエス様はどこかの家を拠点として働いておられたのです。この時すでにイエス様の名声はカファルナウムにとどまらず、ガリラヤ地域一帯に広まっていました。ですからイエス様があの町に、この町にとおられる、そのことを知った、町の人々は大いに喜び、大勢の人々が集まってきたのでした。そして人々があまりにも集まりすぎて、戸口の辺りまで隙間もないほどだったというのです。イエス様がおられるのを聞いて、人々はなぜ喜んで集まっていたのか、その理由は明らかでした。マルコによる福音書にはイエス様の名声はこのカファルナウムから始まっているように記されています。少し一章を振り返ってみましょう。イエス様は14節と15節で福音伝道を開始されました。そして4人の弟子たちを招かれ、それからある安息日の日に弟子たちを連れてカファルナウムの会堂に入り、福音を述べ伝えられました。そこに汚れた霊に取り憑かれた人がいて、その霊と言葉でもってこの人から出て行けと叱られると、悪霊が出て行ったのです。この出来事は人々を非常に驚かせました。そして評判となり、ガリラヤの隅々まで広まったと記されています。そしてイエス様は同じ日の昼、シモンの家に行きましたら、シモンの姑が熱を出して寝ていたので、脇に座り手を取って起こされると、姑の熱が下がり、彼女は喜んで一同をもてなしたとあります。夕方になって日が沈むと安息日が終わったので、人々は待ちかねたようにして大勢の人々が集まってきました。病人や悪霊に取り憑かれている人を連れてきては、イエス様、私の家の家族を、妻を、夫を、子供を、おじいちゃんを、おばあちゃんを癒してくださいと願うのです。イエス様は弟子たちと一緒に癒し続けられるのです。そしてその評判がさらに広まり、さらにまたイエス様自らが各地に出かけられて宣教し、悪霊を追い出される働きをされるのです。40節からでは、重い皮膚病を患っている人に癒されたという話があります。イエス様は彼に、誰にも何も話さないようにと 厳しく命じられたのですけれども、しかし彼は大いに喜び、このことを人々に伝えたものですから、さらに評判が広まってしまったのでした。もしかしたらイエス様はその場所にもいられないぐらいになってしまったのかもしれません。そして本日の聖書箇所に戻るのですが、数日後再びカファルナウムに戻り、イエス様のおられる家はぎゅうぎゅう詰め、満員電車並みの人が押し寄せていて、戸口のあたりまで隙間もないほどだったということなのです。その中でイエス様は何をしておられたのかと言いますと、御言葉を語っておられた、福音を述べ伝えられていたのです。いわゆる説教です。イエス様が語られた説教の内容は正確には分かりません。ですけれども、おそらく神の国の到来を告げる話をしていたのだろうと思います。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、私たちに福音を伝える話だったのではないかと思うのです。さて、中部の人が4人に運ばれてイエス様のもとにやってきます。ここで中部という言葉ですが、もともとの言葉を調べてみますと、片方が緩むという意味である。これは脳卒中の後遺症で脳や脊髄に炎症が発症し、半身が麻痺してしまった状態を指しています。チューブにかかったその人を4人の男性が床に乗せ、イエス様のいる家にやってくるのです。この床という言葉でから連想するに、私たちは普通硬い床板が思い浮かびますけれども、詳しく調べてみますと、どうやら軽くて巻いて運べるような粗末な布団のようなものだったということであり、どうやら裕福な人ではなかったものと思われます。ですので、お互い助け合って生きているような、もしかしたら貧しい人たちだったのかもしれません。いずれにしましても、4人は床に中部の人を乗せ、イエス様がおられる家まで運んでいたのです。ところがイエス様のいる家は、先ほども確認したようにすでに人でいっぱい、とてもイエス様の近くまで行けるような状態ではなかったのです。そこで4人はどうしたのか。階段から屋根に登り、イエス様がこの辺りにおられるだろうというところを予想しながら、屋根を剥がし、イエス様を見つけ、中部の人が寝ている床ごとをイエス様の近くに吊り下げるのです。当時イスラエルの家は横張り、つまり横に張った梁の上に角材を並べて、その上に木の枝や芝を編んで粘土で塗り固めた平屋根だったと言われています。ですので、屋根を剥がすのが簡単な作業でありましたけれども、いきなり屋根を剥がされたイエス様をはじめ、下にいる人たちは大変驚いたのではないでしょうか。何しろ知らない家の屋根を壊すのですから、もしも今南教会の屋根を剥がされ、床が吊り下げられるようなことがあったとしたら、あなたたちは今一体何をやってるんだと大騒ぎになったのではないでしょうか。それでもこの4人は迷惑を顧みずと言いますか、どうしてもイエス様に会いたかった、中部の人をイエス様に会わせたかった、癒してもらいたかったのです。私も広島で休業中だった時に、石原先生に一緒に働くのがたまらなく嬉しくて、ついつい先生を困らせてしまったことがありました。それは礼拝だけでなく、平日も教会を開けてほしいということでした。当時石原先生は広島女学院で講師をしていたので、平日は働いていた、石原先生は教会にいなかったのですが、そのような先生の事情を知らなかったといいますか、一切考えずに毎日教会に通って生活を送りたいとお願いしていたのです。今になって思うと一本やりな考え方で、 石谷先生のことがよく見えていなかった、配慮が足りなかったと反省しています。宮崎南教会の会堂は24時間365日いつでも開いています。どうぞお祈りいらっしゃってください。そして台風の時、風が強い時以外はいつでも開けております。信仰のゆえに、もし夫婦で喧嘩になるようなことがあったならば、いつでもこの教会にいらっしゃってください。さて、聖書に戻りますけれども、いつもイエス様と一緒にいたという気持ちは、気持ちに変わりはありません。この4人のようにイエス様と対峙した中部の人のように、理屈を超えてイエス様に直球勝負、単純に神様を求めていく、受け身で待っているのではなく、積極的にイエス様のところに行く、メンツを捨てて身を投げ出し、なりふり構わずに体当たりで救いを願うのです。それが時に常識を疑われるような行動になったとしても、イエス様ならきっと癒してくれるに違いないと信じ、屋根を剥がすなどのチャレンジをするとき、その行動を通して表された信仰をイエス様は受け入れてくださる、喜ばれるのです。なりふりは構わず、人がどう思うとも一切無視して、イエス様のもとに熱心に素直に飛び込む信仰でありたいと私たちも願うのですけれども、皆様いかがでしょうか。そしてもう一つ確認したいことがあります。このなりふり構わず屋根を剥がしたのが中部の人本人でなく4人の人だったっていうことを改めて思い巡らしてみますと、私はここに教会のあるべき姿があると思うのです。自分で歩くことができない兄弟姉妹をイエス様のところに運んでいく、つまり取りなしの祈りをする兄弟姉妹の関係がここにあると思うのです。今怪我をしている兄弟姉妹、足腰が弱って礼拝に参加することが難しくなってしまった兄弟姉妹、いずれにしても宮崎南教会にいます。ですけれども、私たちはお互いに祈り合い、支え合う、時には会いに行って励まし合う、まさにイエス様が私たちに求められていることではないでしょうか。現在福岡にてゴスペルシンガーをして活動しています本田ルツ子さんを皆様もご存知のことと思います。彼女がメジャーデビューした1970年代に一人の手を発表していますので、一番だけ紹介しようと思います。一人の手、一人の小さな手、何もできないけれど、それでもみんなの手と手が合わされば何かができる、何かができる。一人の力は弱くても、みんなが手を合わせれば何かができる。それはイエス様が私たちの間に入ってくださるから。イエス様のもとでお互いに愛し合う、お互いのことを思い祈り合う、イエス様につながり、そして教会につながっていく、教会の人たちの祈りによってお互いに覚えていく、この4人が中部の人をイエス様のもとへ連れて行ったように、私たちも兄弟姉妹がお互いに祈り支え合う、それが教会だとは思うのですが、いかがでしょうか。さて、聖書に戻りますが、屋根が開き中部の人を前にしたイエス様は一体どうなされたでしょうか。屋根を剥がして何してる、あっちに行けと言われたでしょうか。いえ、違いますね。まずイエス様は4人の彼と中部の人に対し、彼らの信仰を見るのです。そして、来よ、あなたの罪は許される、 りかけるのです。あれ、癒してくださるのではなかったのかなと思ったかもしれません。ですけれども、少なくともここでイエス様は中部の人を含めた5人の行いを評価しているんですね。つまりイエス様の眼差しは違ったのです。イエス様は先に罪の許しを宣言したのです。それはなぜなのでしょうか。それは次に起こることを予見していたからです。つまり中部の人もそうなんですけれども、ここで立法学者に向けて発した言葉だったからなのです。今回イエス様を取り囲んでいた中に立法学者もいました。イエス様が中部の人に語られた、来よあなたの罪は許されるという発言を立法学者たちも一緒に聞いて、7節で公開であります。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。立法学者たちはイエス様の言葉に対してこう思うのも無理はありません。なぜなら旧約聖書において罪を許すのは神様のみの権限であり、ここで罪の許しの宣言を行うことは自らが神であることを宣言することだったからなのです。ですけれども、イエス様は立法学者たちの心の中にある思いも見ていました。8節後半から10節前半までお読みいたします。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。ここで皆さんに質問します。私たちの目で中部の人にあなたの罪が許されたというのと、起きて歩けというのとでは、どちらがはっきり見えるでしょうか。きっと中部の人が起きて歩くのを見る方が私たちも見えると思います。なんなら横になってずっと寝ていた人が起きる様子を見る方が分かりやすくはっきり見えるからなのです。では罪の許しはどうでしょうか。あなたの罪が許されたと言われても、外見的には何も変わらないですし、本当に許されたかどうかは分かりません。いずれにしましても、立法者学者たちはなぜ心の中で理屈を言ったのか、予想してしまうとこうでしょうか。もしかしたらイエスは詐欺師ではないのか。中部の人が歩かないと恥をかくので、誰にも分からない罪の許しを宣言した。ああ罪の許しは神にしかできないのに、何たる神への冒涜なのだろうかということです。しかしイエス様は立法学者たちの思いをすでに見通しておられたのです。それは人の子であられるイエス様である、イエス様にこそ罪を許す権威が与えられているということ。5節のあなたの罪は許されましたと宣言しても、外見的には何も見えないと言いました。この時人々の目には何も見えませんでした。しかし神の子であるイエス・キリストが罪の許しを宣言した時に、確かに中部の人の罪は許されたのです。イエス様の言葉には権威があるのです。そして最後の11節12節をご覧ください。私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで 皆の見ている前で出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。律法学者たちの思いを打ち消し、神の権威を示すためにイエス様はあえて今ここで宣言するのです。中部の彼にイエス様は命じます。起き上がり、床を担いで家に帰りなさいと。イエス様が命じられた時、中部の人はたちまち癒され立ち上がることができた。ここに罪の許しが成就し、肉体も癒されたのです。私たちの罪を許してくださるのは神様しかできません。私たちの罪の許しが、私たちも罪の許しが必要です。しかし人間同士では罪は許せません。なぜならば私たちは皆同じ罪人だから。私たちの罪が許されるのはイエス様において他しか、イエス様において他にありません。私たちの罪をイエス様は背負い十字架についてくださった。私たちのためにイエス様は十字架にかかってくださったのです。ここに大きな愛があるのです。一箇所聖書を開きましょう。ローマ3章21節から25節をお開きください。ローマへの信徒への手紙3章21節から25節です。ではお読みいたします。ローマの信徒への手紙3章21節から25節。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。22節にイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる義とあります。私たちはイエス様を信じることで神様から正しいとされる、義とされるのです。そして24節に贖いの技とありますが、ここでの贖いの技とは十字架のこと。十字架にかかってくださったことで私たちの罪を背負ってくださるのです。しかし律法学者たちは残念ながらこのことを受け入れてくれませんでした。そして本日の聖書箇所はイエス様と律法学者との初めての対決の場面となります。律法学者はイエス様に対して敵対心を強め、3章ではいよいよイエス様の殺害計画を図るのです。ですけれどもイエス様こそ罪の許しを宣言することができる、その権威は律法学者にはなく神様の側にある、イエス様にあるのです。では私たち教会に与えられているのは何でしょうか。少なくとも私たちには罪を許す権威は与えられていません。私たちに与えられているのは罪の許しの福音、和解の福音を人々に伝えることなのです。もう一箇所聖書をいただきましょう。第二コリント5章18節から21節。コリントの信徒への手紙に5章18節から21節をお開きください。ではお読みいたします。 これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。教会は神の和解の福音が委ねられているのです。それは立法による行いではなく、ただただイエス様を信じること。私たちはイエス様を信じるだけで罪が許されるのです。そして罪を許すことができる権威を持っているお方が、あなたの罪は許されたと言ってくださる、その喜びの知らせなのです。イエス様にこそ本当の平安があります。そのことを覚えて心から感謝です。私たちは福音、良い知らせを木花の地に、宮崎の地に伝えていきたいと思うのですが、皆様いかがでしょうか。イエス様のもとでお互いに愛し合いましょう。お互いのことを思い祈り合いましょう。そしてイエス様につながり、教会につながっていきましょう。こよ、あなたの罪は許される。私たちもイエス様のこの呼びかけに応じていこうと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、本日はマルコ2章1節から12節までありがとうございました。教会とは何かを教えていただき、そして私たちは全て罪人であることを告白します。どうか私たちの罪のために十字架にかかってくださったイエス様のことを覚え、これからも歩んでいくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。